今日はハルトです。ナインナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。市場サイクルを極める勝率を高める王道の投資哲学は、オークツリー共同創業者ハワード・マークスが、市場の変動をサイクルとして捉える視点を軸に投資判断の精度を高める方法を論じた投資家記である。前著投資で一番大切な二重の教えで提示した重要原則のうち、特に市場サイクルの理解が成功確率を押し上げる要素に最も近いとして、景気、業利益、信用、投資家心理などが織りなす循環の特徴と向き合い方を解説する。焦点は短期の予測や当て物ではなく、今が循環のどこに位置するかを観察し、リスクの取り方とポートフォリオの構えを調整することにある。市場が強欲と恐怖に揺れる現実を前提に、過度な楽観と悲観の局面でいかに冷静さを保つかを学ばせる一冊だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、市場は必ず循環するという前提を投資の出発点にする本書の中心は、投資環境にサイクルがあることを例外ではなく、常態として受けやめる姿勢である。景気や株価が上がったり下がったりするだけでなく、成長率、企業収益、投資家の期待、資金調達の容易さなど多くの要素が相互に影響しながら循環する。重要なのは、サイクルが機械的に同じ形で繰り返されると考えるのではなく、同じにならないが似た動きをするという理解を持つことだ。過去と全く同じ局面は来ない一方で、人間の行動や制度の制約がある以上、楽観が行き過ぎれば税差がたまり、悲観が行き過ぎれば価格に魅力が生まれるという構図は繰り返されやすい。マークスは、サイクルの存在を前提にすると、上昇局面の安心感や下落局面の絶望感を相対化でき、投資家が感情で行動しやすい局面ほど逆に冷静な判断が可能になると示唆する。サイクル理解は相場の説明ではなく行動規律を作る道具として位置づけられている。次に、予測ではなく現在地の把握で意思決定の質を上げる本書が繰り返し強調するのは、マクロや相場の将来を当てに行くよりも、今がどの局面かを見極める方が投資に役立つという点である。将来の時期や水準を断定する予測は不確実性が大きいが、現在の投資環境が緩いのか買いかめしいのか、価格が楽観を織り込みすぎているのか悲観に偏っているのかといった診断は相対的に現実的である。マークスは勝された投資家の多くがサイクルの一般的な動きと現在位置への感覚を備えていると述べ、ここに勝率を高める鍵があるとする現在地を把握すると取るべき行動は一点張りではなくなる。強き一辺倒や弱き一辺倒ではなく、リスク許容度、現金比率、銘柄やクレジットの質、流動性への配慮など構えを段階的に調整する発想が生まれるからだ。完全な的中を狙うのではなく、明らかに熱狂的な局面では慎重に、明らかに冷え切った局面では機会を探すという姿勢により、大きな誤りを減らし、長期の成績の安定化を目指すのが本書の実践的メッセージである。さらに、強欲と恐怖が生むふりことして市場心理を読む。サイクルの駆動力として本書が重視するのが投資家心理である。市場は人間の集合行動であり、合理性だけで動くわけではない。上昇局面では良いニュースが過大評価され、リスクが見えにくくなる一方、下落局面では悪いニュースが過大視され、投げ売りが起きやすい。マークスはこうした心理の偏りが価格形成を歪め、将来のリターンの源泉にも損失の原因にもなると見る。だからこそ、心理が極端に触れた局面で流れに追随するのではなく、行き過ぎを検知して逆方向の行動を取り得るかが問われる。最も本書は単純な逆張りの推奨ではない。極端さを見抜くには、ファンダメンタルズ、需給、資金調達環境、スプレッドや条件の緩みなど、複数の手がかりを総合し、熱狂や恐怖がどの程度織り込まれているかを判断する必要がある。心理を読む目的は、他者より賢いふりをすることではなく、自分が集団の感情に引きずられていないかを点検することにある。サイクルは外部の現象であると同時に、投資家自身の内面にも起きるものだという洞察がここにある。そして、リスクは価格と環境で変動するという考えで守り法を変える本書のサイクル論は、リターン追求よりもリスク管理と結びつけて理解すると輪郭がはっきりする。マークスの通して哲学では、リスクは常に一定ではなく、楽観が支配する局面ほど見えにくい形で膨らみ、悲観が支配する局面ほど見かけ上は大きく見えても価格に織り込まれて低下している場合がある。これは、同じ資産でも支払う価格や資金調達の条件、流動性、投資家のレバレッジ姿勢によって損失確率や損失幅が変わるという意味である。したがって、 サイクルの現在地を踏まえ、どれだけ攻めるかだけでなく、どれだけ守るかを調整することが重要になる。例えば、楽観期には期待リターンが低下しやすい一方で、過剰な信用供与や条件の緩みが将来の痛みを増幅させることがあるため、品質重視や余裕資金の確保が効いてくる。逆に悲観期には、リスク回避能力が優良資産まで巻き込むことがあり、慎重に選別した上での投資が報われやすい。サイクルを読むことはタイミング当てではなく、失敗しにくいポジショニングを作るための技術として提示されている。最後に、サイクルに応じてポジショニングを調整し勝率を高める本書の実務的な到達点は、サイクルの局面に合わせてポートフォリオの姿勢を変えることにある。将来の一点を言い当てられなくても、熱い局面で同じ量のリスクを取らず、冷えた局面で機会をすべて見送らないという調整ができれば、長期の結果は改善しやすい。マークスが念頭に置くのは、投資における勝ち負けを単発で捉えるのではなく、確率のゲームとして捉える考え方だ。サイクルの情報局面では、楽観の織り込みにより期待リターンが縮みやすく、わずかな失望で大きく下げる税差が増すため、リスクの総量を抑えたり、より保守的な前提で投資を選ぶ必要がある。一方、下方局面では、資産価格が悲観を織り込みすぎている場合に分散的に仕込む余地が生まれる。ただし、そこを待つことは難しく、最安値で買うことを目的化すると機会を逃しやすい。重要なのは、行き過ぎぬ是正が起きる前に適切な準備をしておくことだ。サイクルは不可避という前提に立ち、過度な自信や恐怖から距離を取り、段階的な調整で勝率を積み上げることが本書の王道と言える。結論として、市場サイクルを極めるは、相場の予測を教える本ではなく、投資家が繰り返し陥る行動の誤りを減らすための思考枠組みを与える本である。特に上昇相場での過信と下落相場での萎縮という両極端をサイクルの現在地というレンズで捉え直し、リスクの取り方を局面に応じて変える重要性を説く。向いている読者は売買のテクニックよりも判断の質を上げたい人、景気や金融政策のニュースに振り回されがちな人、そして長期で資産形成や運用成績を安定させた一中級以上の投資家である。得られる利益は、サイクルの存在を前提にした冷静さ、期待リターンとリスクの関係を価格と勘定で捉える視点、そしてポジショニングを段階調整する実務感覚だ。同種の投資本が銘柄選択や指標解説によりがちな中で、本書は相場の局面と心理の触れを中心に、なぜ人は誤るのかを掘り下げ、どうか参るべきかへつなげる点で際立つ。読み終えた後に残るのは、当てる技術より負けにくさを設計する発想である。ご支援いただける場合は、ハワード・マークス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。